します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。今日ですけれども、フランチャイズについてなんですけれども、
はい、
はい、というのもセブンイレブンさんはじめですね、今、はい、沖縄県にはいろんなそのフランチャイズの店舗が増えてきているそうでして、はい、私の周りにも結構そのフランチャイズに興味を持っている起業をしたい、志望をされている方がいらっしゃいますので、はい、そのフランチャイズというビジネスで成功をする秘訣みたいなものをですね、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。フランチャイズですね。これからビジネス始めようって考える方にとっては、多分一つの選択肢になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。全く自分でね、ゼロから立ち上げるっていう人もいるでしょうけれども、やっぱりある程度、もう誰かがやって、成功のパッケージができてるっていう方が、安心してできるという方もいらっしゃると思いますんで、そういう方はね、やっぱフランチャイズ利用するっていうのはすごくいいのかなというふうに思います。はい。で、ただ注意しないといけない点っていうのがあって、フランチャイズは、パッケージができてるんですけれども、費用がね、どうしても最初かかるっていうのがありますよね。どれぐらいの費用かかるのかと、あと、本部がどれぐらいまでサポートをしてくれるのかというところですね。ここがやっぱり非常に大きいかなっていうふうに思います。費用は、もらっても、あんまりそのサポートがないというようなところもあったりもしますし、ね、そのサポートの、温度感っていうのが、全然フランチャイズ本部によって全然違うので、そこがどれぐらいのところ、なかなかね、本部の人はいいことしか言わない可能性があるので、できれば実際にそのフランチャイズに加盟されているオーナーさんですね、とかに、生の声を聞くっていうのがやっぱり一番いいのかなというところが、それが注意したい点ですね。はい。
今、教えていただきました、その本部の方のサポートっていうところなんですけれども、はい、そのお話聞いてて思い出したことがありまして、よくこういったラジオ企業塾とかさせてもらってると、企業とかビジネスのセミナーをとか、企業塾とかを選ぶときにどういう基準で選んだらいいんですかってよく伺うんですけれども、はい、それも以前坂本先生に質問させてもらったときにサポートが大事ですっていう、はい、お話聞かせてもらいまして、それと非常に近いなっていうふうに思ったんですね。はい。はい、で、実際にフランチャイズっていうことにフォーカスして考えると、サポートっていうと具体的に例えばこういうサポートがあるとやりやすいとか、こういうサポートがあると、そこを選ぶと成功しやすいですよみたいな、何かそのサポート感っていうんでしょうかね。こういったサポートがあると望ましいですよみたいなことってありますでしょうか。
はい、そうですね。本当にね、どこまでやってくれるかって本当にフランチャイズによって違うので、一概に、で、そのサポートがあるからいいか悪いかっていう部分も、正直ある部分はあるんですけれども、でもやっぱり選ぶポイントとしては、なんか最初の研修だけじゃなくて、なんかその後の運営もちゃんと面倒見てくれるとか、あと、その後の集客ですよね。とか販促活動をどこまで協力してくれるのかっていうところですね。で、最初、フランチャイズだとどうですかね、店舗系とか、今移動販売とかね、なんか移動でやるような形式、なんかお掃除の代行みたいなのもあったりとか、いろんなのがあると思うんですけれども、まずはその販促面ってどれぐらい、サポートしてもらえるのか、お客様がなんか来る流れが作ってもらえるのか、で、 で、その次は、その、まあ、運営面でのサポートですよね。そのオペレーションが、まあ、例えば忙しくなった時でもちゃんとこなせるような、なんか、応援体制があったりなのか、サポート体制があるかとか、まあ、そういうところが、まあ、大事にはなってくるかなというところですね。はい。
はい。実際に、まあ、そのフランチャイズをされてる方とかも、悩まれるところって多分そこなのかなっていう印象はありまして、店舗をこう、お金をかけて作ったとしても、お客様が来なかったりとか、まあ、お客様が来てもなかなか売り上げが伸び悩むっていうようなことで悩まれてる方っていうのは多いなっていう印象は受けるんですけれども、結構、フランチャイズをされてる方の悩みって、こんなの多いんじゃないのかなっていうふうに、想像されることがありまして、よく商品の差別化とか独自の売りとか、あと USP っていう言葉って、聞かれること多いと思うんですけれども、フランチャイズでビジネスしてると、もう本部の指定のものしかなかなか売れなくて、なかなかこう差別化が難しいのかなっていうのを感じるんですね。逆に勝手なことができないみたいな。そういった時にそのサポートっていうことがされないと、ただでさえ差別化が必要だって言われてる世の中で、差別化ができないってなると、そういうサポートとかがしっかり、まあ、何でもかんでもこう、やってもらうっていうのはちょっと違うと思うんですけれども、本当に困ったところで手を貸してもらうとか、本当に困った時にアドバイスがもらえるっていうのは非常に大事なことなのかなっていうふうに、すごく感じることが多かったんですね。
はい。
はい。なので、そのサポートっていうのは非常に大事かなっていうふうに思うんですけれども、一方で、やっぱり起業をするので、何でもかんでもこう、人にお願いするとか、頼るではなくて、自分でこう切り開かなきゃいけない道とかもあると思うんですけれども、その辺こうどう自分の中で整合性を持ってマインドセットをこう作っていけばいいのかなっていうのって何かアドバイスってありますでしょうか？
あ、そうですね。はい。まあなんで、フランチャイズだからといって安易に成功するかどうかっていうのは、それはちょっとハテナがつくというところですよね。そこをしっかり意識しておかないと、なんかもうフランチャイズにそこに払い、入りさえすればもう絶対成功するみたいな思われてる方がいるとすると結構そこは厳しいなっていうのはあります。で、フランチャイズの中でもやっぱり売れてるお店、売れてないお店っていうのが、同じ業種のお店でも売れてる店、売れてない店っていうのがあるので、だからやっぱりその経営者としてちゃんと努力というか、まあ、改善をしたりとか、アイデアをいろいろ出していったりとか、テスト、マーケティングしていったりとかっていうことは非常に大事かなと。うん、で、これが、サポートがね、手厚いっていうのは大事なんですけど、そこにおんぶに抱っこになっちゃうっていうのは、これまたちょっと違うという形ですね。で、あくまで、フランチャイズも個人事業主としてのオーナーなんで、要はサラリーマンではないので、やっぱちゃんと独立してるオーナーとして、まあ、いろんなね、制約はつくんですけれども、その中でどういう範囲で、活動していくのかっていう意識、これを持てるかどうかが非常に大事ですね。
そうですね。よくフランチャイズの広告っていうんでしょうかね。一緒にこう、加盟店募集してますよみたいな広告とかと、まあ、坂本先生言われたみたいになんか、いいことしか書いてない。まあ、悪意があるわけではもちろんないと思うんですけれども。
どうしてもね、最初は加盟店募集したいですからね、いいことだなって思いますね。
はい、いいことだらけっていう。まあまあ、確かにそういう面もあるとは思うんですけれども、実際これから起業されようとされてる方が、まあ、フランチャイズにしようかな、それとも、全く関係なくゼロから自分で作ろうかなっていうふうに悩まれたときに、まあ、どっちも正解不正解ってないと思うんですけれども、実際にそのパッケージをされてるかどうかっていうことで選ぶっていうのが選択肢の一つだと思うんですけれども、他に何かこう選び方とかってあったりするんでしょうか？
そうですね。まあ、いろんな基準があると思うんですけれども、まあ、どうですかね、まあ、店舗によるんであれなんですけれど、いや、歴史があるフランチャイズがいいのか、まあ、新しい業態がいいのかっていうのは、これ、まあ、どっちも一長一短はあるなっていうところですね。で、まあ、古いね、もう、伝統があるフランチャイズであれば、もう、ある程度市場が蔓延しちゃってる可能性があるので、まあ、そこが、じゃあ既存の、もうすでに出店してるところとどう差別化できるのか、とかっていうことであればいいと思うんですけど、まあ、例えばね、先日出た、まあね、沖縄に出たセブンイレブンとかは、本土の方では、ね、もう競合がいっぱいいますけれども、まあ、沖縄っていう新しい土地にポンってできたので、それはま、すごく実績、というか実績もあって、期待値も高いので、まあ、非常にいいと思います。はい。で、あとはまあ、 新しいフランチャイズの場合、どこまでね、実績を問うかっていうところですけれども、どこまで、そのフランチャイズで実績がちゃんとあって、短いね、2、3年とかでもいいと思うんですけど、実績があって、で、お客様の推移がどうなってるのかっていうところですね。最初の時の推移と、で、1年、2年、3年経ってからの推移っていうのがどうなってるのか。その辺の業績が、数字がどう変化してるのかを、ちゃんと分析していくっていうのはすごく大事かなと思いますね。
最近沖縄、特にその飲食店の、フランチャイズの店舗とか、加盟店をこう募集してるところとかって、こう、増えてるのかなっていう印象はすごい、特に那覇市なんかは特に感じるんですけれども、
はい。
それって観光客、特にその海外の方に日本の食事ってすごく受けてるっていうのがどうやらあるらしいんですけれども、はい、その難易度っていうことを考えると、フランチャイズってパッケージされてるのでやりやすいのかなって思う一方、例えば自分なんかがじゃあその飲食店をフランチャイズとしてこう加盟してそこでビジネスしようかなって思った時に、料理を全くできない自分がそんなことして大丈夫なのかなって思ったりもするんですね。自分のことを考えた時に。台所に立たない人間で全て外食で済ましてしまっているので、そんな人間がその飲食店のフランチャイズをするっていうのは、ちょっと、どうなんだろうっていうのを自分のことに引き当てて考えたときに思ったんですね。その辺ってそうなんですよ。こう割り切ってやるっていう考え方もあるかと思いますし、不得意なことはやらない方がいいっていう考え方もありますし、その辺とかってこう考え方の何かこう、コツというかポイントみたいなものってあったりするんでしょうか？
そうですね。フランチャイズの場合、一つあるのは、もう完全にビジネスとして割り切っちゃうっていうのも一つありますよね。もう一つの投資モデルだと思って、もう要はこのフランチャイズにいくら投資して、で、自分がね、好きかどうかっていうよりも、今これが流行になってるんで、ここに投資して、で、その資金がどれぐらいで回収できて、キャッシュフローがじゃあどれぐらいで回っていくのかっていうところで、もう一つの投資案件として考えるっていうのも一つかなと思います。で、それともう一つあるのが、おっしゃってたように、飲食が好きで、で、ただ自分でね、ゼロからお店作るよりも、フランチャイズで入ってやった方が、リスクも少ないだろうということでやるっていうパターンもあると思うので、どちらで捉えられてもいいのかなと思います。はい。
なるほどですね。っていうと、そこはもう本当にこう、自分がこの、初めて起業するとして、今ので言うと飲食店で起業したいなっていうのが目の前にあったときに、自分で、自分で実際にキッチンに立ったり、フロアに立ったりして、そのお店を作っていきたいなって思えば、別にフランチャイズに頼る必要はないし、逆にこう、もっと手早く、手っ取り早く、実績出したいなって思ったら、そのフランチャイズっていう方が、形があるのでやりやすい面があるっていう、そんな感じで捉えればよろしいんでしょうか？
そうですね。例でちょっと話すると、ワタミの渡辺美樹さんですね。はい。渡辺美樹さんとかは最初、大学卒業して、1年か2年、佐川急便とか、会計事務所で働いて、でそこから、飲食店やり出してるんですが、最初は坪八さんのフランチャイズからスタートしてるんですね。これもなんか面白いエピソードがあって、なんかそこの、社長さん、渡辺さんのなんか、お友達が最初そこに就職してて、で、その人が、渡辺さんと一緒に会社やるから辞めますって言おうとしたら、なんか、なんで辞めるのかみたいなこと言われて、で、初めての大卒だったらしいんですけど、で、それで理由を話したら、店を作ろうと思ってたら、じゃあそしたら自分が持ってる、店を、どっちか売ってやるから、それでやってみろ。って言われて、それがつば八のオーナーさんだったんですけど、つば八のお店を一つ選んで、で、それがすごい売り上げを立てて、借りたお金も、すぐに返して、で、最初フランチャイズやってのが、何年かしてから、自分のお店を、持つべきだったっていう形ですね。そういうフランチャイズ、その一つのね、ビジネスモデルとして活用していくっていうのは、ありなのかなっていうところがありますね。
渡辺美樹さんってすごくいろんな本も出されてますし、すごい素晴らしい経営者の方かなって、すごく思いますし、ただ一方そういった人って、なんて言うんでしょうね、こう、今のお話聞いてると、ひょっとするとそのビジネスのセンスはもともとお持ちだったと思うんですけれども、そういったビジネス感覚もあるし、あとはすごい努力もなさってたと思うんですけれども、そこに、 坪八もあれですよね、居酒屋さん。
あ、そうですね、居酒屋ですね、はい。
居酒屋さんで、すでに、ある程度こう決まったオペレーションとか、やり方っていうのがあって、そこでそのノウハウをこう身につけることで、まあ、ご自身がされたかった、飲食店の、まあ、夢の実現に非常にこう加速したっていうような感じだったんでしょうか。
そうですね。やっぱりフランチャイズっておっしゃったように、パッケージがもうできてるので、そのビジネスモデルを、まあ実際ね、もうやりながら学んでいけるっていう面があるので、まあそういう意味ではやりたいことを実現するね、一つの手段としても非常にいいのかなっていうところはありますよね。
そうですよね。まあおそらく過去の、まあそれが飲食店でもコンビニでも何でも同じだと思うんですけれども、パッケージ化されるまで、まあいろんなこう、諸先輩方が失敗されてきたりとか、成功してきたことのノウハウの蓄積がそこにあるので、まあ、成果はすごく出しやすいと思いますし、そういった先輩方々の失敗経験とか成功経験を今自分がこう、経験を自分はせずに、そういった学びをこう、そこで勉強をせずに、使わせていただけるっていうのは非常に、まあ、すごくありがたいことなのかなと思うんですけれども、そうするとちょっとこの疑問に思うことがありまして、そんなに、多くの方が、成功したり失敗したりしてきた、その経験の集大成がパッケージ化されてるのにもかかわらず、やっぱり世の中で一定割合の方っていうのは、フランチャイズのビジネスでもうまくいかないで、撤退ですとか、その夢を諦めちゃうっていうことってあると思うんですけれども、成功するノウハウがそこにあるのに、うまくいかない理由って、例えばどんなことがあったりするんでしょうか？
そうですね。そこに成功するノウハウがあっても、それを同じように自分ができるかっていうのはまた別だったりしますね。
ああ、はい。
そうですね。だから、それを習った通りにできればね、同じ結果が出るっていうのはありますけれども、まあ、それが何らかの理由で同じようにできないであるとか、あとそもそも論として、そのフランチャイズ自体が自分に合ってないっていうパターンもありますね。自分の特性とか特質に合ってない。
あ、そうですね。あ、なるほどですね。今、それ聞いてすごく思い出したことがあって、はい、ちょっとフランチャイズとはちょっと違うと思うんですけど、形が似てることの一つに、生命保険の外交員があるじゃないですか。
はい、
あれって、個人事業主扱いらしいんですね。まあ、会社に属してはいるんですけれども。うん、はい。で、特にその、海外のカタカナの、名前の生命保険の会社さんって、もう完璧なセールスマニュアルみたいなのがどこもできてるんですね。うん、はい。で、その通りにやったら、必ず成功しますよっていうことで、教えられて、入って1ヶ月ぐらいはもうとにかくその研修をひたすら叩き込まれて、もうそのトークスクリプト通りのトークができるようになって、合格をして初めてその営業に出れるっていう、そういう研修があるらしいんですね。
はい。
はい。で、実際に、そのロープレイとかで、しっかり研修をして、その台本通りに話ができるようになったとしても、少なからずの人がやっぱりうまく続けられないっていう、あるんですね。
うんうんうん、
まあ、特にそのカタカナ系ってよく言われる、その外資、もともと外資の生命保険の会社さんが、その集客どうやってるかっていうと、実際ご縁になったお客さんから、まあ、お知り合いですとか友人ですとかご家族を紹介してもらうっていうのが、集客の一番のやり方っていうことで教えられるんですけれども、実際にそんなに、こうやれば集客ができますよとか、こうやれば紹介いただけますよっていうやり方も、確かにその、ノウハウとしてあって、それもひたすら研修で学ぶんですけれども、じゃあ実際その通りにできてるかっていうと、できてない人の方が圧倒的に多いらしいんですね。もうちゃんと、一部の人が、もう、1000万円以上年間稼ぎ出すような、そういうプレイヤーになってるやり方を、研修で1ヶ月間みっちりやってもなかなかできないっていうことも実際、多分にあるそうなんですね。
うん、
それってやっぱり今、坂本先生言われたように、どんなに優れたノウハウがあっても、これちょっと自分に合わないなみたいな、そういったのがあったら、やっぱりこう、続けられないなっていうのは、あるんだろうなっていうのをですね、改めて、思ったんですね。実際私も少し3年ぐらいですかね、その生命保険のお仕事を外資系の会社でさせてもらってたことがあったんですけれども、やっぱりその研修とかで学んだやり方って合わなくて、これはもういけんなと思って、自分なりのこう、やり方もですね、ちょっとこう、やってて、 それでまあ少しいろんなお客様にこう可愛がっていただけるようになったってことがありましたので、やっぱり坂本先生がおっしゃったようにですね、まあもちろんその王道のやり方っていうのも基本として知っておくことは大事だと思うんですけれども、なんかそれにこうこだわりすぎてて、自分を見失ってしまうと成果が出ないのかなっていうのは、自分の経験をですね、今お話聞きながら思い出して、あ、本当そうだなっていうのを思い出しました。
そうですね。まあ本当にそうなんですよね。まあフランチャイズでもそういうね、代理店のビジネスでもそうなんですけど、まあそういう、なんだ、ノウハウというか、こうやったら売れるよっていうのがあっても、実際やっぱそれ使う人が本当に使いやすいかどうかっていうと、また違ったり、あと言い回しとかが、なんか、なんだろう、言葉としては言えるけど、自分が本当にね、それを口に発して、ね、気持ち込めてそれを言えるかっていうと、なかなか難しかったりする場合もあるので。
そうですね。僕のキャラに合ってないな、この言い方とかありましたんで。
そうですね。やっぱりキャラクターに合ってることをやるっていうのはすごく大事なので、なんで、まあ、ね、まあ、そういうベースがありつつ、まあ、それを、まあ、学んで、それを自分流にアレンジしていく。まあよくね、手張りって言いますけど、まあ守って破って離れるっていうね、まあ脳の教えですけれども、ね。で、そこを取り入れて、まあ早く自分、まあまずはね、その教えられたことを忠実にやっていくっていうのは大事ですけど、それをまあ自分流に、カスタマイズして自分がより成果を出せる形にできる人が、まあフランチャイズでも成果を出せるかなというところですね。
そうですね。その形から入るっていう言い方もする一方を、形にとらわれるっていう、言い方もすることってあると思うんですね。で、もちろん今の話で言いますと、例えばそのパッケージ化されているそのフランチャイズのノウハウっていうのを形から入ってそのビジネスの基本を学ぶっていうのは多分大事だと思うんですけれども、もしそれがこう自分に合わない場合っていうのは、先生おっしゃいましたように、その、周波里のそのハとかリとかそっちの方に早く進んでいって、自分なりにこう、自分のやりやすいやり方を見つけないと、なかなかこうビジネスってうまくいかないなっていうのをすごく感じたんですね。で、会社員とか雇われではなくて、あくまでその起業をするっていうことを考えたときに、やっぱりその辺をこう自分で、まあやりながら失敗しながらだと思うんですけれども、そういうのをこう考えて考えて、自分で自分のこう、やり方とか道とかっていうのを見つけていかないと、せっかく起業したのになかなかうまくいかないまま終わっちゃうのかなっていう、そういう印象をすごい受けたんですね。
そうですね。やっぱそこのバランスですね。特にフランチャイズとかだとね、ある程度パッケージ決まってるんで、まあ、どこまで自分を出すかは あるんですが、まあ、まずはね、その、多分本部のね、言ってるサポートとか受けながら、まあ、その通りやってって、で、それを、まあ、自分流にアレンジしていくっていう意識が、まあ、持って改善できる人が、やっぱりね、同じフランチャイズの中でも成果を上げる人と上げない人っていう分かれ方になるのかなっていうところありますね。
ですね。なんかこう、どれだけ優れたノウハウとか、やり方とか、まあ、パッケージ化されたものがあったとしても、結局それを活かせるかどうかっていうのが自分次第なのかなっていうのはすごく今お話伺ってて改めて思ってたんですね。まあ、そういうふうにこう、もちろん腹が決まってないと起業ってしようとは思わないと思うんですけれども、そうやってこう自分で、やっていくんだって腹を決めた上で、優れたノウハウとかがあって、それをまあ、まあ、基本に忠実にっていう一方を、それをこう自分流にこうしっかりアレンジをしていくとか、自分で成果を出せるように、それを活用していくっていうようなことができないと、なんていうんでしょうね、こう、起業家としてなかなか成功が難しいんだろうなっていうのを今、改めてすごい思いました。
そうですね。はい。そのあたり、非常に大事ですね。
ありがとうございます。今回はですね、まあ、フランチャイズっていうことをテーマに、お話を、いろいろ聞かせていただきました。今日の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。 立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。